かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
なんか始まる前は、うん、あのコメント欄を、まあ、YouTube のコメント欄がリアルタイムで上がってくるんですけど、はい、まあ、それを見てて八木さんの服装はノースリーブじゃないかっていう話をした
ら、その推移、推移されてますもんね。
ノースリーブ待機とか
残念ながら衣替えをしてしまいまして、皆さん
腕まくりしないと申し訳ないかなと言ってたんだけど、
でもちょっと今日だけ本当残暑厳しい感じ、
うん、そう暑いね、
暑かったですね。
大和さんでもこの暑い中歩いて帰るんですよね。
いや、あ、そうですね、ドラクエウォークが1周年記念やってるんでいやでも歩かないです、さすがに。今日ですね、あのお昼あのマーケットプレイスに出させていただいて、天野さん、はい、キャインの天野さん、うん、で終わった後いつもご飯連れて、
ね、
はい、ご飯連れて行ってもらうんですけど、さ、一番この界隈で行ったのがキッチン二郎だったんですけど、キッチン二郎が
なっちゃったよ、ね、
あと1店舗になるんですよね。だから最後に今日行ってみて、残る1店舗ってここですかって聞いたら違います、九段下店ですって言われて、多分人生最後の僕キッチン二郎だったんじゃないかな。オリンピックの年に始まったんですよね、キッチン二郎って。
でオリンピックの年
なかった年に
目前としてにして終わってしまうという、なんか
切なくなっちゃう。まだまだある、
まだ9月30日までやりますんで。
そうですね、
美味しいお客さんも入ってたんですけどね、
なんかちょっと寂しくな
っちゃう。じゃあ今度いい定食屋を代わりに教えますよ、
はい。
さあ今日は番組後半で株主優待投資歴35年の凄腕億トレーダー内田守さんに9月の注目優待銘柄についてお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。さあこの番組は YouTube でも同時配信しています。番組ウェブサイトからご覧いただけます。午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもご覧ください。番組のご感想、出演者へのご質問などは、今日もたくさんいただいていますね。 YouTube の画面右側のコメント欄からも受け付けています。また番組ウェブサイトには今日の資料をご用意してますので、そちらからダウンロードなさってご利用ください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
マーケット情報局。
ではまずは岡三オンライン証券提供の資料を見ながら今週1週間のマーケットを振り返っていきたいと思います。日経平均株価、今週の終値は 23,360 円30銭ということで、先週末に比べますと46円19銭の下落、まあほぼフラットって言ってしまってもいいんでしょうかね。
はい、そうですね。まあ、小動きではまああるかなというところですかね。終わってみてもそうですけど、あんまり材料っぽい材料はなかったねっていう、まあまあ菅総理がどういうその政治をするのかという話とか、まあ組閣とかありましたけど、まあ留任も多いですし、まあ再任かも多いですし、なので実際まあ盛り上がりはかけましたよね。期待はまあ薄くはあるのかなと思うんですけど、まあそうですね、まあ、菅政権についての話はまあ後からも出てくるかもしれないので、
はい、
ですし、まあ、ラジオ日記いろんな方の、ね、お話を多分まあ皆さん聞かれていると思うんですけど、まあ、僕はもう安倍政権踏襲と、うん、まあ、やりたいペットマーター一つ二つを強く打ち出すと、いうことと、まあ、あとはその大臣も、まあ、お友達だろうとか派閥に配慮とかもう留任多すぎるよとか言うんですけど、結構実力者の手堅いところが、まあ、選ばれてるなという気は僕はしますけどね、
まあ、期待がそんなにすごくあのマーケットでバッとあったっていうよりも、どちらかというとうまく引き継いだかなっていう印象ですかね。
そうですね、はい、ですね、まあ、そこはまあ、ある意味株式市場にはプラスなのかなっていう、まあ、市場がコロコロ変わる問題点はまあ指摘されてますけども、政治は安定してますからね、全体の、はい、まあ、自民党の議席もまあ多いですしというところなので、
まあね、トピックスとかで見てみると、はい、これ週間では 0.6% のプラスだったということで、うん、はい、 まあ、全体的に見ても日本株なんとなくしっかりとした印象
で、米国はまあ今週はちょっと注意してみましょうという話をしていて、やっぱりボラティリティの収束があるのかなと、こういうところにまあ、ポイントとして置いておったんですが、思いのほかですね、まあ弱いなというのはありますね。まあその朝のそのリードを守りきれないっていうのがあるので、うん、まあ上に行くと利売りが出るなっていうんですけど、まあ下を掘っていくような売りっていうのはそんなに見られなかったので、あ、この、でも抜けたら怖いなって多分みんな思ってると思うんですよ。まあそれがまあ来週まで持ち越しになってしまったなと、まあ、方向感はまあつかなかったの で再来週になるともう雇用統計見たいなってなるので膠着っていう形だと、はい、思うんですよね、うん、なので、まあ、経済指標もそこそこで、まあ、動けない相場だったのかなというのはありますよね。だからしびれを切らして投げてくるのか、このボラティリティが落ち着いて元に戻るのかというところの正念場にはあるのは変わりってないのかなと、うん、思いますね。
ただ来週に関して言うと、うん、日本はお休み
そうなんですよ、
連休ですからね、
うん、なのでまあ個人投資家の方は身動きが取れない中で、まあ本来であれば、まあ、その連休前3連休4連休ですかね、
はい、
4連休前の金曜日となるとやっぱりポジション外すかなと、うん、思うんですけど、そんな中で結構強いよと、
うん、
いうのをですね見せられた1週間だし、新興市場とかも特にまあ、ここはポジション解消したいじゃないですか、ボラティリティ高いからですね、うん、
マザーズ強かったですね、
強かったんですね、
週間で 4% を超える上昇です。
まあ、そうなんですよ、まあ、IPO が活況になりそうだとかいうのもまあありますけど、まあ、そんな感じで思いのほかまだまだ、ね、新興市場にお金が入り続けてるなというところなんですね、
うん、あとちょっと為替が、ね、円高に触れた印象ですけれども、
そうですね、
あまりこのあたり気にしてないみたいな雰囲気なんでしょうか、
は
い、うん、
株式市場は全く気にしてない感じですね、うん、まあ、ここは話すとちょっと時間取られますけど、まあ、でもここはお話ししたいので少し先ますと、まあ、FOMC はまあ受けての円高というところなんですけど、まあ、米国の緩和が続くんであればそれは、低金利が継続だから、まあ、円高方向に為替は、ね、進むよねというのは、まあ分かるんですけど、まあ、企業業績に与える影響というのは懸念されて円高になると株が下がるという形は皆さん当たり前だろうと、思っていると思うんですけど、結局、うん、まあ今円高に、まあ、2円とか、まあ、3円とか触れてもそんなに、企業業績の影響ないんじゃないかなと、まあ、もともと輸出企業は特に、ね、株価が冴えないですから、だから出すものもあんまりないから円高になってもそんなに損はしないんじゃない、うん、でまあ、当然そのマイナス面はありますけど、まあ、そういう意味なのと、まあ、年々その為替の寒濃度っていうのはまあ低下してきてますから、まあ、海外で作ったりしますからね、なので、まあ、なかなか投資家は材料にしにくいのかなと、まあ、まあ、業績すら材料にしてないですからね、そのインデックスベースではね、まあ、個別は当然ありますけど、まあ、だからそういう形でなかなか、まあ、見にくいその、金融ジャブジャブ相場、うん、お金ジャブジャブ相場っていうのは難しいよねというところですかね、うん、
じゃあみんなやっぱり個別の物色になってきてるっていうことなんでしょうかね、
ですね、
はい、うん、簡単にセクターも見ていきましょう、はい、上昇目だったのが情報通信業ということで 2% を超える上昇でした、
はい、ね、ソフトバンクが活況だったというところがありますかね、うん、はい、
一方で下落はいかがでしょうか、うん、
は
い、
これはね、海運工業空運鉄鋼という形で、まあ市況関連ということで、まあ売られすぎのね反動がちょっと見られるんじゃないかと、まあコメントにもありますけど、中国がね、先んじて回復しているというところも若干ね、密接ですので、少しねリバウンドの契機になったのかなと思うんですけど、やっぱりまあ長引くのは間違いないと思ってますし、まあリバウンドもまあ一旦ここで終了かなという形で、まあ、ワーストで今回並んだというところですかね。
では今日はここからビーコミさんの銘柄確認していきましょう、はいはい、まずは過去の振り返りですね、振り返っていく銘柄、はい、2222のことぶきスピリッツということで、これ先月ちょうど1ヶ月ぐらい前です ね、はい、ですね、ご紹介しました、うん、ご紹介した時4065円だったんですが、今週末5260円で終えています、
うん、はい、すごいね、まあこれは、まあ、GoTo キャンペーンがですね、まあ、東京でも始まるかもしれない、あとお土産ですね、こちらの方が、まあ、秋からですね、まあ、始まる ージもありますので、まあ、15% のお土産とかその現地で使えるクーポンですね、これはやっぱり大きいですよね。仮に4万円のものだとしたらその 15% っていうのはかなり大きいので、そこの部分もですねお土産にかなり投入されるんじゃないかというのもありまして、まあ、一旦戻るんじゃないのという話を、ね、させていただいたんですけど、一応まあその通りに綺麗に戻ったなというところですかね、はい。まあ、ただここから先っていうのはちょっとその流れを見ないとわからないので、まあ、ご紹介した時っていうのは4000円ぐらいでしたから、4065円ですかね。なのでまあそこで持ってる方っていうのはちょっと天末を見てもいいのかなと、思いますけどね。
そもそもいい会社みたいなイメージみんなの中にあるとかもあるんですか。
お土産最強企業ですし、あとはまあ、駅とか空港とかにお土産屋さんにいい場所を持ってるんですよ、これはやっぱりそのバイイングパワーがある、まあ、強い売れる商品だったらいい棚くれるじゃないですか、まあ、そうすると時間がなかった人は適当にもういいとこから買ってけみたいな、
前に出てるやつから買ってきますよね。
それはやっぱりそのブランド力があって売れてるルタオとか持ってるっていうのもね、あるのかなと、まあ、ルタオだけの店もありますけどね、だからまあそういう意味では非常に競争力ある会社であるというところですかね。
2222のことぶきスピリッツですが、今日 4% を超える上昇となりました。終値5260円です。では今週の銘柄見ていきましょう、
はい。今週はですね、ちょっとトーン落とそうかな。煽っちゃうとさよくないから、いや結構今日はね、なんかみんな面白いと思って聞いてくれるかなと思ってるんで、ここですごいですよって言うとね、またいろいろ問題になるので、まあ、トーン落として
話してもう気になりますよ。
そうですね、その前振りの時点でね気になっちゃいますよね。
まあ、淡々とここはね話したいなと思いますけど、まあ、6420の福島ガリレイです。
はい、6420福島ガリレイですが、こちら東証一部の銘柄ですね。
はい、そうです。こちらね、食品とかですね、業務用冷凍庫とか、の国内大手なんですけど、まあ、あとショーケースとかもね、冷蔵ショーケースやってたり、する会社なんですが、まあ渋い会社ですよと、いうことで、今日これをまあお持ちしたのはですね、まあ、もう YouTube 見てる方この後話すことが見えてるんですけど、ワクチンのね冷蔵冷凍の、まあ、保管庫の需要があるかもしれないというところで、まあ、はい、一応夏にはですね、まあ、ツインバード工業というですね、会社がとんでもない上昇をして、
で
これはまあ輸送用のですね、まあ、コンテナ的な、まあ
冷凍庫、
まあ、あれ冷凍庫なんですけどね、ですよと、まあ、いう話、だったんですけど、まあ、このワクチンの話をですね、いろいろ調べてみますと、まあ、大体これが、まあ、他国でね作られる、まあ、ワクチンをですね、まあ、基本的に日本は使うことになるだろうと、まあ、日本で作るっていうのを、まあ、ライセンスがもらって作るってもあるかもしれないですけど、まあ、輸入に頼らざるを得ない部分があるという形です。でこれってまあ、調べてみますと、まあ、そのワクチンの種類によって違うんですけど、まあ、モデルナがまあ作っているワクチンはだいたい保管はマイナス20度ぐらい、で、あとはですね、ファイザーとあとまあドイツの会社が、作っているものはまあマイナス70度前後、まあ、プラスマイナス10度ぐらい、だからまあ60マイナス60か80度ぐらいで保管と、まあなっているんですけど、まあこれをですね、まあ仮に持ってきて、その、まあ、持ってきた後にですね、この、なんていうのかな、この保管もマイナス80度にしなきゃいけないというのはわからないんですけど、仮にまあそうだとすると、このですね、まあ、業務用というか医療用の冷蔵冷凍庫を作っている会社を調べますと、そうすると日本フリーザーというまあ会社、ほぼ専業の会社がありまして、まあ、これは非上場ですと。であとはですね、 PHC という会社がありまして、これ、長らく株式をやっている方はここは、松下ことぶきですね、昔の、まあ、ファンドが今持っていて、パナソニックもちょっと株まだ持ってるんですけど、まあ、そこと、まあ、産業の、パナソニック株持っている形で技術もちょっと入っているのかなというのもあるんですけど、まあ、それもまあ非上場ですと、で、残る一社が福島ガリレイという形になります
ので、ここしかないんです
ね、はい、だからまあこれはですね、まあ、実際のところクリニックでこれが全部、その使われるかどうかも分かりませんし、あと、 まあ、ワクチンをですね、まあ、仮にでも1億人に仮に、まあ、全国民に打ちますと、なった場合は、この、マイナス80度のこの保管庫を持っているクリニックってかなり少ないはずなんですね。ただ大病院しかないと思うんですよ、ね、と大学病院とかね、研究施設あると思うんですけど、でもそういうところに全員1億人に打ちに行きますかって、そんなことないよねと。
インフルエンザと同じように考えるとやっぱり個人病院とかも打ちに行くところ多いですもんね。
だからまあこれが実際保管が簡単にしてね、ワクチンが普通に日本に入ってくれば、それはまあいつも その保管庫でいいんですけど、まあ、そうじゃない場合っていうのはやっぱり冷凍庫入れなきゃいけないので、まあ、需要ってあるんじゃないかなって、うん、クリニックまで行き渡らないと多分みんな打てないですから、うん、ただ今開発の話がすごくあるんですけど、打つとこまでの話って回ってこないですもんね。
確かに。ただあの問題点として開発その早くなったとしても、うんうん、あの生産どれだけ数作れるかっていうのと、まあ、どうやって運ぶんだっていうのと、それから保管っていうことですよね。そこはやっぱり問題があるとは言われてましたけど、
うん、
そこから、ね、銘柄探そうっていうのが、うんうん、さすがですね。
いやでもただね、これは本当に、まあ、ここで本当にね、あげたいんだったらね、いやこれいいよ買っとけよみたいな話するんですけどまあ僕はそうじゃなくて、まあ、結局これがね買われるかどうかは、多分そういうことを言う人が今後出てくるかどうかなんですよ、うん、まあ、多分気づいてないと思うんですね。で気づいていいのないかな、あったと思って煽り出すと思うんですけど、だから株価を上げるっていうのは僕じゃないし、実際のところ、まあ、こういう、まあ、頭の体操というんですかね、うん、はまあすごくロジック投資に必要なので、まあ、今日は紹介させていただきました。だから結局でもこのままコロナはやっぱり風邪みたいな、インフルエンザみたいな症状だからワクチンいらないよねっていうことに今後なるかもしれないし、まあ、そこはまだ分かんないですけどね、うん、ただまあそういう形で、まあ、今日はちょっと違った紹介をしてみる、あんまりトーン上げないように、ね、まあ、紹介してみました、
うん、じゃあみんなが言い出してポンって上がったらもうそこで売り抜けるみたいなイメージっていう、
それまでどうやっていいと思うんですよ。だ誰も何も言ってないですから、うん、それはいい質問になりそうか。だからそういうのもね、まあ、検証していくと、そのみんなが煽り出す前に銘柄見つけられるかもしれない、
うん、
でこれ見つけると売るとこも好きなところで売れるから、
うんうん、
あとこういう予想が決まると気持ちいいですよね、
うん、そう気持ちいい
世の中の動きを読んで先を一歩先行ってますからね、
うん、これ来たらどうやらせてください、すいません、
はい、予告、
はい、6420の福島ガリレーですが、今週末水準3885円となっています。この後はゲスト内田守さんのご登場です。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券。
岡三オンライン証券の定額プランなら売買代金50万円まで取引手数料が毎日無料。株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大100万円まで毎日無料。皆様に選ばれて岡三オンライン証券は2020年オリコン顧客満足度調査ネット証券ランキングにおいて総合第1位を獲得いたしました。手数料に自信あり。株式取引なら岡三証券グループのネット証券岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
ここからは個人投資家の内田守さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
株主優待投資歴35年の凄腕オクトレーダー内田さんに9月の注目優待銘柄について今日はお話伺っていきますが、資料をですねお持ちいただいています。番組ウェブサイトにありますのでそちらダウンロードしてぜひご利用ください。さあ9月の優待なんですが、うん、数が大変多いということですね。
はい、
うん、
まあ、3月に次いでまあ大体420銘柄と非常に多かったです。
はい、はい、権利付き最終売買日というのが28日の月曜日ということなんですが、はい、内田さんなんと今日その420銘柄を10時間かけて調べてきてくださいまして、
内田さんの優待紹介は一個一個ミニ情報とかオチがついてるから面白いです
ね。もうね、あのお持ちいただいてるその資料たちがメモ、うん、ご自身のメモがすごいぎっしり書かれてて、かなりね、選びに選んで持ってきてくださった銘柄ということです。では早速一つ目から見ていきましょうか。
はい、
一つ目が9831の山田電機ということですね。
はい、こちらはまあ高利回り&人気優待ということで、取り上げさせていただきました。 で非常にあの業績も好調でして、コロナの影響で、このヤマダ電機はあの郊外型の店舗なんですよね、であのコロナの影響で都市部は、来客の、まあ、コロナの影響で減少してまして、で逆にあの郊外が良かったということで業績が好調になってます。
あの都市部っていうのはやっぱりこう電車で行くようなところっていうことですか？
もうあの山手線の内側とか、もうターミナル駅にある、例えばビッグカメラみたいなタイプですと、非常に影響を受けまして、業績かなり厳しいんですけれども、逆に山田電機は郊外型だったということで、今回コロナの影響で浮上しているということですね。
面白いですね、同じ業種なのに。
はい、
山田電機今水準がですね527円ということなんですが、はい、このあたりいかがですか？
非常にあの買いやすいレベルでして、大体あの株価は500円前後で推移して安定してます、
はい、そう考えるとやはりその優待もらえるのが1枚500円相当の優待買い物ということですね、はいはい、
で9月ですと500円券が4枚で、3月だと2枚で年間6枚もらえるんですけれども、あの長期優待制度がありまして、2年以上保有してますと、最大で、100株保有で500円券が11枚ということで、
5500円、
はい、そうしますともう優待だけで 10% 以上の利回りになります。
これ1000円使うと1枚使えるんですね。
そうなんです、
はいはい、
で
実質半額券というイメージで、
はい、でさらに配当が期末、まあ、今のところ未定なんですけど、前期が10円配当してますので、前期並みですと10円ということで、合わせて 12% ぐらいの利回りになりそうだということですね。
うん、なるほど。9831ヤマダ電機ですが今週末527円となっています。では2つ目の銘柄参りましょう。
はい、ジャスダック上場で、1795マサルです。
はい、マサル、
はい、
水準は4400円ということですね、
はい、でこの会社は、ビルマンションの、外壁防水工事でトップ企業となっております。で、現在社長さんは狩谷淳さんという方で、あれマサルじゃないじゃんと思ったんですけど、まあ、ちょっと調べましたら、はい、創業者が今の社長のお父さんということで、勝ち負けの勝つという字でマサルさんと、やはり、自分のお名前を会社名につけた会社でした。
名字じゃなくて、
はい、珍しいですね、下の名前で社名というのは珍しいと思います。
名字が普通すぎるんですか
ね。そう、カリア、まあまあ
そう、カリアそう
だよ、ね、うん、はい、で優待の品が、
はい、優待がですね、なんと9月ですと200株以上保有で年末ジャンボ宝くじが10枚、
お
う、で3月ですと600株保有で今度はサマージャンボ宝くじが10枚と非常にユニークな株主優待となっております。
およそ3000円相当ということですよね、10枚ずつということは、
は
い、
でマサルはですね平成6年に上場してから、この優待制度をもう20年以上続けてまして、で、まあ、例えば年末ジャンボですと去年1等は7億円、
はい、
で前後賞が 1.5 億円ということで、まあ、合わせて10億円というね、うん、賞金になるんですけれども、うん、今のところ、会社の方に、大当たりがあったよという連絡はないそうです。
聞いたんですか？
聞きました。
さすが、
さすがですね。
ワンコーナーのために聞いてくれたんです
よ。ありがとうございます。
ちゃんとバラと連番とどっちで送ってるんですかって聞いたら連番で送ってると。
連番ですか？そんなことも聞いてくれたんですか？
連番じゃないとだって
一等前後賞
取れないんで、連番で送ってる。
さすがですね。
なるほど。
で会社の方ではそのどの株主にどの番号の優待宝くじを送ったかっていうのは全部チェックはしてないそうなので、
じゃあ会社の方もわからない、
わからないんです。ですから本当当たってるんだけれども、うん、黙ってるっていうケースもあります。
なるほど。
これはあれですかね、もしファンドとかだったら、まあ、その結局雑役みたいなやつで株主優待が来たらそれをまあ売却したりするじゃないですか。だからそこが仮に需要ポンって出たらおこのファンドも当たる優待か、まあ、宝くじもらってると当たったんやっていう話になりますよね。
すごいことになります。 ますね、そしたら。
そこはね、見れますから、はい、見てください。
あとでも、宝くじって半分持ってかれるから、1500円相当っていう見方もできますよね。3000円のうち半分の価値は持ってかれるじゃないですか。投資家的な考えと一
緒。ある意味
だ。でも、連単だったら確実に300円は当たってるはずですよ。
そうそうそう。
そうなんですよ。
そういうことや。そう。
私、結構買ってるんで。そうですね。
で、9月期末決算なので、はい、で期末配当が、90円から130円に上方修正されまして、利回り配当利回りだけでも 3% ぐらいあります、はい。
1795ジャスタックに上場ですね、マサルですが、株価の水準4400円となっています。ではもう一銘柄参りましょう。7925の、前沢化成工業ですね、
はい。今度はおいしい優待ということで、特別定額給付金もね、もらったかと思うんですけれども、うんうん、まだ使ってないよという方であれば、ちょうど10万円ぐらいで買えます、はい。で非常に財務内容が良くて、長期保有に適しているんではないかと思います。で優待内容なんですけれども、100株保有で新潟県産新米コシヒカリが3キロ、もらえます、
はい。前沢化成工業、今週末1034円で終えています。では続きまして、テンポよく参りましょうか、はい。7980のジャスタック上場ですね、重松製作所、
はい。コロナ対策を株主優待でということでちょっと取り上げさせていただきました。で優待品の方はですね、N95、マスクということで、うんうん、1000株保有で5000相当の、マスクになっております。これ30枚だと思うんですけどね、
はい、
いいマスクなんですか。
非常にいいと思います、はい。
マスク不足になっても優待で備えられる、
そうですね。まだアメリカとかインドとか感染拡大してますから、これから冬にかけて第3波が来たとしても、マスク不足になっても、大丈夫ということで取り合いさせていただきました。
インフルエンザとかでもどうせ毎年使えますから取っといたらいいです
ね。
そうですね、花粉の時とかもね、いいですもんね。さあ続きまして同じく、
はい、同じく、はい、コロナ対策をまた株主優待でということで、はい、2737、当面デバイスです、うん。
2737当面デバイス終わりね4165円ですが、これどのあたりがコロナ対策なんでしょうか。
8月21日に、優待制度を拡充しまして、クオカードがもらえるようになったりとか、かなり選べる、優待になりまして、200株保有ですと、コロナ対策清潔関連製品詰め合わせセットというのが、選べることになりました。
なんか何が入ってるかっていうのすごく気になりますよね。
なりますね、
これは新しく、
はい、ちょっと新しい、まだ8月21日に発表したばかりなので、まだちょっと、
開いてみないと分からない
。届いて楽しみという感じですかね。
2737当面デバイスですが、今週末4165円で終えています。いや本当に10時間かけていろいろね調べてきてくださったんですけど、本当それぞれに特徴があって大変面白いんですが、まだご紹介しきれない、内田さんの注目優待銘柄というのが実はありますので、この後延長配信でしっかりと伺っていけたらなと思います、
はい。
ということであっという間にエンディングとなってしまいました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。山本さん、気になった優待銘柄ありました？
そうですね、やっぱ山田電機って買いやすいし、なんか長く持ちたくなりますよね。
そう
ですね、
しかも山田電機家電以外にも普通の、ね、薬っていうかその医薬品みたいなやつもありますから、湿布とか日用品みたいな、そうシャンプーとかもあるので、それも使えますね。
あ、そういうふうに考えるとね。
そうです、もう100株はもう絶対もう、投資家であれば持っていたい銘柄ですね。
しかも先ほど、ね、ビーコミさんもお話しされてましたけど、1000円で1枚使えるっていうのはね、それは、ね、大きいところですよね、はい。まだまだ内田さんの注目優待銘柄ございますので、この後延長配信でたっぷりとお話伺っていきます。ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、そして大和勝孝さん、内田守さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。